今朝のメッセージの内容は、子供礼拝の時のメッセージと同じような内容なんですけれども、忘れないでっていうポイントですね。神様がいつも共にいてくださることを、このメッセージを準備した時に、たとえそうでなくてもっていう有名な言葉でありますけれども、今日は先週はダニエル中心のメッセージありましたけれども、今日は、ダニエルの3章からで、そこにはダニエルは出てこないんですね。ちょっと面白いことでありますけれども、ただダニエルと一緒に捕囚としてバビロンまで連れて行かれた、そして一緒に訓練を受けて教育を受けて、そしてバビロンの宮廷に召し抱えられた3人の少年たち、青年たちについての学びになります。ネブカネザル王が2章では夢を見てそれに悩まされて、ダニエルがそれを助けるわけですけれども、そこにも大きな夢の中で象が出てきました。で、今回は3章ではネブカネザルが実際に、そういう同じものかどうかというのは書いてないんですけれども、何らかのかなり、30メートルぐらいあるんじゃないかと言われているそのタワーですね、像を作った金でできているものであったということで、私たちの十字架のタワーは約25メートルです。ですからそれよりも少し高いで、幅がだいたい同じぐらいということですから、かなり細長いタワーを作ったで、その完成を祝う式典があって、そして、壮大な優雅な音楽が流れて、そして、全ての人は、そこに参加している人々の面々というのは、もう偉い人たちが全員集められたような、バビロンの諸国から集められたような、そういうことが書かれていますけれども、全員がその像に向かってひれ伏し拝まなくてはいけないという、そういう王の命令でした。で、3人だけ、拝まなかった人がいるっていう、そういう問題が起きるわけですけれども、その3人というのが、ダニエルの友達の、シャデラク、メシェク、アベネネゴという、少年たちでした。で、それが問題になって、でそれが今回の学びの中心であるわけですけれども、で それを3章で読んでいると、あれ、みんな2章で起きたことを忘れちゃったのかなっていう、そういう感じがしますけれども、2章ではその王の、夢を解読せよという、説明せよという、そういう命令が知恵者たちに、与えられて、そしておそらく何百人かいたそういう記者たちが に命じられたわけですけれども、それをできる人は一人もいなかった。王の要求がまず夢を当ててみよう、そして当ててから夢の説明をせよということで、それは無理ですということ でダニエルがそれを神様の助けによって夢を当て言い当てて、そしてその説明をしました。でそのできないというふうに記者たちが言ったときに、じゃあそういうそんな記者たちは役に立たないから全員殺してしまえという、そういう命令をネブカデネザル王は出しました。ですけれどもダニエルがそのように答えることができたので、その同僚たちは生き延びることができたということでした。ですけど今回はこの3章のところで、みんな王が作ったその像を拝まなくてはならない、そしてユダヤ人のこの3人の少年たちはそれを拒んだ。でそれを王に報告するのはどうも記者たちのようでした。そして仲間ですね、そこのところを読んでみましょうね。ダニエルの3章の16節から18節で、彼らのことが訴えられて、そして、王はそれを聞いて腹を立てます。そして、3人を呼んで確認するわけですけれども、その王に対して彼らが言った言葉がこの有名な言葉でありますけれども、シャデラック、ミシャク、アベネレコはネブカデネザル王に言った。私たちは王が言ったのはもう一回チャンスを与えるよ、そしてまたその音楽やるから、その音楽が終わったところでお前たちは拝め。彼らはいや、それは必要ありません、王としては考えられないことだった、王は寛大にもう一回チャンスをやるよ、もう一回考え直してごらん、私があなた方を記者たちの中では最高の位に、まで、上らせた、任命した、その私が考えたこの計画、それで全員がそれに従っている、お前たち3人だけがそれを拒もうとしている、もう一回よく考えてみなさい。いえ、自分日頃から考えておりますから多いよという答えでした。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要がありません。もしそうなれば、そうなればというのは、王が言ったのはいいか、そのお前たちが投げ込まれるその炉の中、その炉に投げ込まれるというんですよ、その拝まないものは。ですから王は炉に投げ込まれたらもう終わりなんだぞ、お前らまだ若い、人生を棒に振ることはない、これからお前たちはもっといい人生があるだろうということを言うわけですけれども、そして誰がその火燃える炉火からお前たちを、炎からお前たちを守ってくれるんだということを聞きましたので、3人はもしそうなれば、その炉の中に私たちが投げ込まれたとしたら、私たちの仕える神は、ですからこれが彼らの認識ですね、日々の生活の中彼らは何をしているかといったら、私たちは毎日王の王宮にいて王に仕えていますけれども、私たちの一番大事な仕事、それは私たちの神に仕えることですというふうに、こうその認識というか、それが素晴らしいですよね。そして私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。神様にはその力があります。それは全然問題ないです。 王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。あなたの想像に及ばないほどの力を持っているお方が私たちの神です、というふうに言うわけですね。で、次の言葉がこのタイトルに選んだ言葉でありましたけれども、その後で彼がこの3人が言う言葉は、しかしもしそうでなくても、もしそうでないということは、神様が神様の御心に沿って私たちがその炎の中で死んでしまうことが神様の御心であるならば、王よ、それをも私たちは喜んで受け入れます、というふうに言うわけですね。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたの立った金の像を拝むこともしません。まあ、ここまではっきりその3人の少年たちに言われてしまうと、そして寛大にももう一回チャンス与えてあげたのに、そういうふうに言われると、やはり王としてもプライドが傷つきますから、王は怒るわけですね。そして労を普段の時よりも7倍熱くしなさい、そして3人を放り込ませろということで、そして、ここでは、その軍の中でも兵隊の中でも強い力のあるものが選ばれて、そしてその3人を縛って牢の中に投げ入れたわけですけれども、どれだけ牢が熱かったかということは、そのここに書かれてあるように、その彼らを縛って投げ入れたその強い兵隊たちが焼け死んでしまったっていう、そういうふうにも書かれています。そして3人は投げ込まれます。で、投げ込まれて、しまうわけですけれども、で その時に考えたのは、これを訴えたのはその仲間の記者たちだよなっていう。ですから、おそらくこの3人に関しては2章には彼らを高い地位につかせた、記者たちをつかさどる長官にダニエルは選ばれて、そして事務をつかさどる仕事にはこの3人が選ばれたというふうに書いてありましたので、そうするとこの外国人の若いユダヤ人の補習の中から選ばれた我々が教育を施してやったこの3人が自分たちの上に立つということは面白いわけがないと思うんですけれども、それでなんとか彼らを落とし入れようという、そういう考えがあったのかなというふうにも思います。そして王様にそのことを報告して、そして王様は怒ったわけですけれども、チャンスを与えた。それでも彼らはそのチャンスを生かそうとしなかったということで、さらに怒りが燃えたんだと思うんですけれども、この知者たちというのは、ダニエルが神様からその夢の解釈を与えられて、でその時にダニエルがまず最初にしたことというのは、その王から、もし知者たちが私の命じるその夢の解読をできないならば全員殺してしまえっていう、そういう任務が与えられた人のところにダニエルが行って、そしてこのようにお願いします。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王の夢の意味をお示しします。ですからダニエルは、バビロンの知者たちのことを考えた、思いやった、 そして彼らを殺してはなりません。意地悪だったら、まあ、バビロンの者たちが死んでも自分には関係ないというふうに考えたかもしれないですけれども、ダニエルはそうではなかった。そして彼らを滅ぼしてはいけない。私が神様からその力をいただいたので、それでこの問題は解決です。そして王も、まあ、その通りダニエルのその知恵、神様がダニエルに与えた知恵に驚いて、王もこのように言いました。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそダニエルと、そしてこの他の3人の少年たち、またイスラエルの神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない、まあ、そういうことでダニエルは長官に任命されるわけですけれども、そのことも忘れてしまう。ですから王も忘れているようで、そして仲間たちも、まあこれは意図的に そのことは思い出したくないっていう、まあ、ダニエルからの恩を忘れてしまうわけです。ですけれども、この3人は忘れなかったというところに私たちは注目したいと思います。申命記の8章のところで、これはまだイスラエルがエジプトから救出されましたけれども、まだ約束の地に入る前の手前のところで、アラノで神様から言われた言葉でありますけれども、神様はイスラエルの人たちに、あなた方はこれから約束の地、蜜と乳の流れるそういう豊かなところに行くわけだけれども、こういうことを注意しなさいということで言われます。あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えになった良い地について、あなたの神主を褒めたたえなければならない。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように。で、人間はどういうふうにして忘れちゃうのかなっていうのもここに、見事に書いてありますね。これは、まあ、何千年も前に書かれた言葉でありますけれども、今日の私たちにも共通する問題がここにもできますけれども、あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように。これは今日でも十分に起こりうる、そして実際に、数えきれないほどそういうことは私たちの周りにも溢れているわけでありますけれども、ですから神様はそのことを注意して忘れてはいけないよというふうに注意しました。そして約束の地に入ってからも神様は注意しました。アラノを導いたのはモーセでしたけれども、そのモーセの後を仕事を引き継いで彼らを約束の地に導き入れたのはヨシュアでありましたけれども、ヨシュアに対して神様は今一度同じことを伝えます。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。あれ、これどっかで聞いたことある。子供たち の2階に送る時に歌うその歌というのは、このヨシア記の一章からの言葉ですね。大きくあれ、強くあれ、そして恐れてはならない、おののいてはならない。あなた方が行くところ、どこにでもあなたの神主があなたと共におられるのだから、 そのことを私たちは子どもたちにこう歌いながら送り出すわけですけれども、そしてまさにその真理というのは、私たちが歌いながら私たちにも歌っていなくてはいけない、そういう内容であると思います。神様はいつもどこにでもおられるのだから、恐れることはないんだ、神様を信頼して生きる、そして神様の御言葉を常に心の中に留めておくんだ。で、このことは何千年か、千年以上後になりますけれども、新約聖書に入ってからもパウロが同じようなことを私たちに、また最初の教会のクリスチャンたちに、コロサイ人の手紙の3章のところで言っている言葉でもあります。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい、知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、そしてこれもそのためには有効ですよということで、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい、そして日々の生活の中で言葉であれ行いであれ何をするときには何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。イエス様と一緒に、神様はいつもどこでも共におられるから、イエス様と一緒に行うようにそれを行いなさいという、そういう教えですね。繰り返し聖書の中で教えられていることです。そして今回このダニエルの3章の3人は、ネブカデネザルというその当時世界で一番強い一番偉い、そういう立場にあった帝国王たちを征服してますから、王の王というそういう呼び名というのはネブカデネザルであるとか、ペルシャの王であるとか、ギリシャの王、そういう王たちに、世界を征服するその王たちに与えられた称号であると思いますけれども、そういうネブカデネザルでありましたけれども、その3人は新約聖書の中でイエス様が言われた、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう、その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょうという言葉があります。多くの人を信仰へと導いた、そしてその信仰をさらに高いレベルへと、あるいは深いレベルへと導いた言葉でありますけれども、ですから、この世の中は全世界を手に入れればもうそれで人生の目的は果たされたというふうに考えますけれども、いや、誠の命を損じてしまったら、それは大きな損失である。そしてルカの14章のところでは、自分の十字架を追って私についてきなさい、イエス様はご自分の十字架を追って十字架に、ゴルゴタの丘、ドクロの丘に、行きましたけれども、同じように私たちも、自分を捨てて神の御心に従って歩む、そういう、そのように歩みなさい、そうでなければ私の弟子になることはできませんよ。そして、聖書にはここではその塔を作るときに誰がこう計算をきちんとしないで仕上げるために何がどういう経費が必要かということを計算しないで、建築を始めるだろうかということで、クリスチャンになることにおいても計算しなさい、しっかりと計算して、そしてどっちが得なのかというのを考えて、そして選択をしなさいというふうに神様は言われますね。 今度の一万円札のお顔になった渋谷さんでしたっけ、渋川さん、沢ごめんなさい、藤沢さんですね。彼はソロ版と論語とソロ版という本を書いてますけれども、ですから彼は近代日本に必要な土台として必要なのはお金と道徳である。まあ、お金をどのように運用するか、でそれを実践して、そして成功を収めて、まあ、一万円札の顔にもなったわけですけれども、ある意味では聖書も、ソロバン使ってちゃんと計算しなさい、そして何が一番大事なのかっていうのをその計算してごらんなさい、そうすれば答えは明らかなはずですよ。で、ペテロは、まあペテロなりに、あ、ペテロではなくてパウロは、パウロなりに計算したということが書いてある箇所がありますけれども、フィリピの3章の3節から、あ、7節から8節のところで、パウロはユダヤ教、まあ、ユダヤ人の中においてはエリートというふうにも自分でもそういうふうに認識していたようですね。若者の中ではもう群を抜いて彼は飛び抜けて優れた優秀な青年であった。で、そういうパウロはこう言いますね。しかし私にとって得であったようなものを見な、私はキリストを知り得たという、キリストと関係、イエス様と関係を持つことができた、その一つのことと自分がそこまで、まあ、親からいろいろ教育を受けて、そして蓄えてきた全ての、まあ、この世の人たちが羨むようなその富、業績、資格、それを天秤に乗せるならば、もう結果は明らかです。ウィンっていう感じで、イエス様、イエス様の方はこっちで、そしてその全てという方は、パウロはですから、その天秤のイメージというよりも、マイナスの方に、自分が一生懸命蓄えてきたもの、そして、成し遂げたもの、貯蓄したもの、その地位、そういう全ては、比べてみるとマイナスなんですよっていう、プラスにもならない、そういう計算の結果をであるというふうにパウロは言っています。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています、比べ物にならないですというふうにパウロは言うわけですね。まあ確かにイエス様が、神様が創造主であるならば、創造主、旧約聖書にある主は私の受ける分です、もし主が私のものであるならば、すべてをお作りになり、すべてを治めておられる、すべてを持っておられる神様が私たちのものであるならば、私たちは、まあ、他のものとは比べ物にならない、そういうものなんだ。さらにはそのパウロにそういうふうに言わせたのは、その神様がご自分を生かすために十字架についてくださったんだ、そして復活をもってその命の確かさも証明してくださったんだ、そういうふうにパウロは言ってますね。またこれはこれから炉にこう投げ込まれるといった少年たちには、同じ言葉では与えられていなかったですね。マタイの福音書ですから、イエス様が言われた時はもう1000年以上、500年ぐらいになりますかね、後になりますので、体を殺しても魂を殺せない人を恐れてはならないよ、これはイエス様の時代にも迫害がある、そしてその迫害は避けられない、その迫害をこれから受けるであろう弟子たちにイエス様は言われたのは、お前たちの体は殺されることがある、 だけれども心配するなというそういう言葉ですね。お前たちの信仰のために苦しめるために殺そうとする者たちもいるけれども、人間ができるのはそこまでだ。だけれども魂も体も徒歩にゲヘナで滅ぼすことのできる方の方を恐れた方がいいよ。神様は裁かれる方、人間は体を殺すことしかできないかもしれない。そしてその体を殺した後は何もできない。でもその魂を、その人の命をそこから救うことができるのは神様だ。復活というのはそのことを物語っているんだ、証明しているんだ。神様の愛は死からも私たちを守ることができる、死よりも強い、そういう私のことを信頼しなさいというのがその言葉ですね。でこの3人がこれから炉に投げ込まれましたけれども、同じような立場に立った人の話が、これは聖書にはないんですけれども、その聖書を書いた一人でありますヨハネの、まあ、弟子というか、ヨハネに教えられた一人、ポリカルプスというスミルナ、小アジアの一つの町のエペソの近くの監督であったポリカルプスという、その時に、まあ、ひどい迫害が起きたようです。そして彼の殉教の様子というのが書かれています。スミルナという町の監督長老であったポリカルプスという人の殉教でありますけれども、で彼はかなりの高齢であったということで、彼のことを裁いていた総督なりその役人が、まあ、気を使ってポリカルプスさんよって、一言もう信仰はじゃあ私やめますとか、まあ何でもいいからそういうふうに言ってくれれば、もう年老いたあなたのことを私は処刑する必要がないんだけれども頼むよっていうぐらいの声をかけたようですけれども、ポリカルプスは、私は86年イエス様に神様に仕えてきました。主は何一つ私に悪いことをなされませんでした。それなのにどうして私を救ってくださった王を汚すことができましょうというふうに答えたっていうんですよね。そして、その役人は、悔い改めないなら、その悔い、ここで面白いですよ。悔い改めるというのは考えを変えるという意味がありますから、あなたが悔い改めないなら、その信仰をやめないならば火炙りしかないんだけれどもというふうに言います。でそれに対して閣下という言葉がありますから、かなり地位の高い役人であったという、総督とかそういう役人だったんだと思いますが、閣下はほんの1時間ばかり燃えてわずかの間に消されてしまう火で脅迫されますが、それは閣下が来るべき裁きの日、不信者たちのために備えられている永遠の刑罰の日を知らないからです。何をためらっておられます。さあ何でも思うものを持ってらっしゃい。こういうその殉教の様子が書かれていた文献というのは残っているということですね。155年ということですから2世紀の話ですね。そして、その今朝私たちが学んでいる3人の少年たちは、炉に投げ込まれるわけでありますけれども、また聖書は、私たちがクリスチャンとして神様に従って生きようとするなら必ず問題に、ぶつかります。キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますというふうに聖書は書いてあります。何らかの形でそういうのはあります。要するに私たちが神様を信じるのを面白く思っていない、そういう存在 悪魔ですね、私たちよりも先に、人間よりも先に神様に背を向けた霊的な存在、まあ、御使いであったというふうに聖書は言ってますけれども、神様を裏切ったそういう存在がいて、そして悪魔にとって私たちが神様を信じることは面白くないことでありますから、それを邪魔しようとするわけですけれども、ですけれども悪魔と神様の力関係を考えると、これをまた比べる必要もないというか、比べ物にならないほど神様は強いお方ですから、私たちを守ることはできるというふうに聖書ははっきりと書いてあるわけですけれども、ペテロの手紙の最初のところで、第一の手紙の中で、こういうわけであなた方は大いに喜んでいます、今はしばらくの間さまざまな試練の中で苦しまなければ悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますという、そういう言葉も、励ましの言葉もあります。牢に投げ入れられたこの3人は、そのどういう形でか、こう窓があったのか、外から見えるようだったんですね。3人は投げ込まれますけれども、その牢、大きな牢なんでしょうね、その牢の中にネブカデネザルはその3人がいることを確認します。歩いているんですよ普通に。そしてもう一人、彼に言わせると何か見つかりのような神々の子というふうに呼んでましたけれども、そういう存在が確認できる。でネブカデネザルは家来に、あれ投げ入れたのは3人じゃなかったか、そうです、おおよ3人です、4人見えるんだけれどもっていうふうに、いうところがあります。まあ、ですからそれは何を物語っているかというと、神様が誰かを使わした、そしてその神様がこの3人を、私たちも分かんないんですよ、それが誰であるか書かれてないですから。だけれどもそれは神様の救いであり助けであり、そして3人は何にもないように歩いているんだけれどもって、それでネブカデネザルが慌てて入り口に行って、3人出てこい、で3人出てくるわけですけれども、まあ、服も何もその焦げついた匂いもしないっていうふうに書かれてますね。まあ、そういう奇跡の技、救いがあったということです。そしてネブカデネザルは、またあの2章の時と同じように神様を褒めたたえるんですね。そういう意味でこのネブカデネザルはちょっとこう可愛らしいというか素直なところはあるんですけれども、これで、このダニエル記では2回目ですね、彼がこういうふうに神様を褒めたたえる。ネブカデネザルは言った、褒めべきかな、シャデラク、メシャク、アベネレコの神、神は御使いを送って、彼の頭の中ではあの4人目は御使いのような存在であろうということがここで分かりますけれども、御使いを送ってこのしもべたちを救い出された、王の命令に背いて、自分に背いてという、そこまで褒めますね彼は。ですからそういう素直なところがある王様であります、一面があるということですが、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも仕えず、また拝まないこの者たちをということで、彼はその勇気、そして神様に対する信仰、信頼、忠誠というものを褒めてますね。そしてもちろんそのこの3人を救うことができた神様を褒めたたえるわけですけれども、それゆえ私は命令する、だからもう少しなんですけれども、彼はまだ偉いんですよ。じゃあだから分かった、その神は認める、そして私が私の名前で権威で認め、あの命令する、他のものはというような感じで、諸民族、諸国民、諸言語のもののうちシャデラク、メシャク、アベネネゴの神に対して不敬なことを口にする者は誰でも八つ裂きにされ、その家はゴミの山とされる、 このように救い出すことのできる神は他にないからだ。彼自分のことは言わないですけど、他の人はいいか悪いこと言っちゃい、その彼らの神に対して悪いこと言っちゃいけないという、私がその命令をするんだからという、そういう、ですから、ネブカエザルはこの時点ではまだ学んでいます。次の章に行くと、またネブカエザルがさらに学ぶところがありますね。ですから、そのようにしてネブカエザルの信仰も深まっていくわけですけれども、そういった、その私たちにそういう信仰を教えてくれる、そういう箇所がこのダニエルの3章かなというふうに思います。そして子どもたちとも確認したように、神様は私たちのことを忘れない、私たちはすぐ忘れてしまう、だけれども神様は忘れない。ヨシアの私たちが歌う歌の中に出てくる、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなた方が行くところどこへでもあなたの神主があなたと共におられるのだから、共にいるよ。そしてイエス様ご自身、マタイの一番最後の言葉が、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このマタイの一番最初のところに出てくるイエス様の名前がインマヌエルですね。神共におられる。ですから、ダニエルからそういう、この3人から今日は信仰ですね、信仰のあり方、そういうことを、生きた信仰、そして生きる信仰について、私たちも考え、そして私たちも困難な世の中でありますけれども、世の中、神様を忘れた世の中であり、そしてどこまで行っても自分が中心の世の中でありますけれども、ここに3人の神を中心とする、そういう少年たち、青年たちがいた。ですから彼らは神様が中心ですから、神様が中心だと人間というのはつまずかないです。自分が中心だともう簡単につまずいてしまうんですね。重心が狂ってるんですよ、自分が中心ということ。人間の重心というのは、中心というのは神でなくてはならない。神でしかそれは、できない。中心という、その、あるいは別の言い方をすると、自分たちの王座、自分たちの心の王座に何が座っているのか、誰が座っているのか、もし神がそこに座っておられるならば、私たちの心、生活を収めておられるならば、それは安泰ですね。何に責められようが、何がにぶつかろうが、神様が守ってくださる、収めてくださるということを私たちは学べるのではないかと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はダニエルの友達の3人の少年たちの信仰の姿を見て、いろいろ学ばされることがありました。どうぞ私たちにもこの少年たちのように、へりくだった純粋な素直な信仰を持たせてください。子どもたちにいつも惜しくあれ、強くあれと歌う私たちでありますけれども、その歌を日々の生活の中で自分自身にも歌いかけ、そして聖書が、旧約聖書でも新約聖書でも教えるように、御言葉を心に豊かに蓄えて、そして日々の生活の中であなたと共に歩むことができますように助けてください。今のこの世の中は中心がずれてしまっています。人間が中心になってしまって、そして自分が中心だと思う人たちが大勢いますから、どうしても混乱が生じてしまいます。どうぞ今のこの世の中にあっても、あなたの憐れみによって、助けによって、導きによって、 争いが終わり、そしてお互いに助け合って生きる、そういう社会に近づいていくことができますように、神様の導き助けをお願いします。病と闘っておられる方々もいらっしゃいます。どうぞ、今宇長さんのお宅では長い間コウ君のために家族が一生懸命使え支え、そして祈り助け合ってきましたけれども、今度は宇長さんの奥さん、そしてお父さんも今病とがんと戦っておられます。どうぞ神様の力を、癒しを、助けを、支えをお願いします。長さん、また長さんのお母さんの上にも神様の支えがありますようにお願いします。神様の御業が表され、そしてこの家族があなたのから平安を、そしてあなたの愛を知ることができますように助けてください。同じように岡村さんのご家族の上にも、ご主人の上にも、そしてご家族の上に神様の助け、癒し、導きがありますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。